メリカあれ何年って言ってましたっけ。
合計で何年なんかもう二十何年ですかね。
ああ、それは
何年だろう。
それはすごいな。
二回に分けて分かれて
るんで。
いやでも2回目に来てからもすでに20年当たってないか。うん、まあ合計20年ちょいですかね。
あ、2回目行ってからももう20年近いってことは。
そうですね。
そっか、90年代後半とかから
行ってるのか。そうそうそう、98年からいます。
わあ、
うん、
なるほど
びっくりしますよね、なんか。
一応じゃあ小室哲哉は知ってるみたいな。
あ、知ってます。もうかなり小室哲哉の
全盛期ぐらい。
全盛期に日本にいたんです。
ああ、
うん、
なるほどなるほど。
うんうん、
もうなんかまだビジュアル系とかがガンガン活躍してた頃。
してましたね。
日本からアメリカ行ったわけですよね。
うん、そうなんですよ。
いや、いいな。俺もアメリカちょっと住んでみたかったですね。
なんかブラジルに住んでたんですよね。
僕ブラジルに住んでましたね、1年だけだけど。
おー、え、留学でしたっけ。
留学なんですよね、これがまた。
語学留学ってことですか。
いや、なんかね、ロータリークラブってご存知ですか。
うん、
ロータリークラブさんってなんか、
はい、
いろんな社会的な貢献を、まあ、お金持ちな人たちが集まってやるみたいな、
うんうん、
ちょっと説明適当ですけど、そういう団体があって、う
ん、はい、
でそこのなんか青少年交換留学プログラムみたいなのにで行ったんですけど、そう、面白いのが、
うん、
僕が行ってた頃なんか年間20人ぐらい交換留学させるんですよ、日本人と海外と、
うん、
でそれですごい一番特徴的なのが留学したいっていう若者を集めてまずテストするんですね。
はい、
で試験を通った、うん、じゃああなたは留学援助しますよってなった時に、なった後に行く国が決まるんですよ、
うん、それもうなんか自分では決められないんですか。
一応候補を挙げられます。
うん、それは世界中のどこでも可能性はあるんですか。それともなんか
可能性あります。あります。だからフランス行きたいって言ってたやつがインド行ったりとか、
うんうんうん、
そういうぐらい、まあ、逆ももちろんしっかりですけど、
うん、
そんくらいの勢いでどこでも世界に散らばる可能性のあるっていう すごい制度。
へえ。でも決まったらじゃあもうその国嫌だからみたいな。
いや、もうちょっとやめちゃうやつとかいます、たまに。
あまりにも違ったら、なんか
あまりにも違くて、でもまあそれでも行っちゃえっていうのが大半なんですけど、
うん、そうですよね、そんな機会なかなかないし。
はい、
うん、
ただ行かないってやつもいますね、中にはね、
うん、
行かないとか途中で帰ってきちゃうとかいますね。
おで1年って決まってるんですね。じゃあ
1年って決まってます。はい。
おあ、じゃあなんか文化留学みたいな感じですか。
そんな感じですね。
学校留学、
はい、
へえ。じゃあ希望は何だったんですか。
希望僕3つ挙げた中にブラジル入ってましたね、うん、
へえ。
ブラジル、オーストラリア、アメリカとかそんな感じ。
ほうほうほう。
だでしたけど、でも英語圏はでも行く可能性薄いって言われてたんですよね、そもそも。
あ、そうなんですか。
あ、なんか受け入れ先が高校1年生の子がいいとかっていう話で、
うん、
英語なんだか知らないけど、
うん、
どういう理屈だか分かんないけど、だから高2以上のやつは、
うん、
他のとこに行く可能性が高いとか最初から言われてて。
ほう。
で僕 NBA とか好きだし、当時はなんかアメリカの音楽も聴いてたし、うん、めちゃくちゃなんかどちらかといえばアメリカかぶれだったんですけど。
ほうほうほう。
まあブラジルに行きましたね
じゃあそれは何歳の時ですか。
それは向こう行ってすぐ18になったはずだから高3の学年ですかね。
へえ。
はい。
でホームステイみたいな感じですか。
ホームステイ、現地校ですね。
現地校、すごい。
現地校、あ、よく考えたらそうだ。だからあれはですね、うん、日本人がいない町だったので、ね、現地校って俺今ポロって言いましたけど、
うんうん、
現地校しかないです。
しかない、うん、
しかないです
。ブラジルのなんていう町ですか。
ドリスドインダイアって町なんですけど、
うん、
ブラジル人に聞いても知らねえっていう、うん、
ちっちゃい町。
小さい町でしたね。人口1万3000人とかあって、
うーん、
だ周りがもう全部牧場で小さく村があってみたいな。
うーん、それはじゃあまあでも楽しみました。
まあそうですね、やっぱり楽しみましたね、いろいろと。まだね、あの、ホストファミリーとは結構連絡取ってて、
そうですよね、去年でしたっけ、あの、
あ、そうなんです、新婚旅行で、3月に、
うん、
3月かなとかに行きましたね。行って僕 の、あの田舎町を女房に紹介したんですけど、ただあのその時あの、まあ、行く前なんか「おいいよぜひぜひ来てよ」とか言われて、行った後に「今ちょっとデング熱流行ってるから気をつけて」って言われて
気をつけてってどうした
んですか、そんなノリなのみたいな、
まあ、で
なんか、デング熱の伝染する蚊はなんか上を刺してくるだか下を刺してくるだか、なんかもうほとんど迷信なんじゃねえかみたいな話で、なんか上だけ殺虫剤つける、殺虫剤じゃねえか、あの予防のやつつけるとか、防虫剤か、いやーすごかった。なんでね、女房連れてってデング熱にかけて帰ってきたら向こうの親戚とかに何にも言えない感じになっちゃう、
新婚旅行なのに、
新婚旅行なのに、
そうですよね、空港からなんか出してもらえなかったりとかして、
やばいっすね、
いや、じゃあ何日間ぐらい行ったんですか、その新婚旅行では。
新婚旅行ではでも5日ぐらいなのかな、なんかあのちょっともう詳しい日程忘れちゃったんですけど、あのその後ニューヨーク行ったんですよね。
あ、その後に、
はい、だからあのニューヨークに女房の方がなんか1年ぐらい留学してて、
おお、
でまたそのホストファミリーものとこも行ったりして、
へえ、
長い、
いいですね、
はい、まあまあまあなかなか楽しかったですね、
あ、
じゃあただデング熱にやられなかったね、僕熱出しちゃってニューヨークで
普通の
普通の熱出しだからすごかったです、着いた日もう雪、大雪でニューヨークが、
3月で、
はい、真夏の国からいきなり寒暖の差でやられて、
ああもうでも疲れますもんね、その移動もだって、
ね、
ブラジル
長い
ねえ、遠いですよね、
ブラジルも、だから本当にトランジット入れるともう1日半ぐらいかかっちゃうんですよね、日本から、
日本からうわ、
はい、直行便がないのでね、
ああそうだ、 LA で乗り換えたんですもんね。
ああそうです、今回僕初めてかな、いつもダラスで乗り換えてたんですけど、
へえ、
ダラスはなんか乗り継ぎ便利なんですよね、カバンも取らなくてよって、カバンって言わねえから、
あのスーツ着て、出なくていいんですね、
楽なんですよ、
あ、そうなん
だ、なんですけどな、まあ多分旅行会社は今回違ったからか、LA 便で、そうですね、ラゲさんにもいろいろ教えてもらったのに、すみません、全然行かなかったんですけど、ハンバーガーに。
いえ、もう時間がね、だってあんまり
なくて。そうですね、あの、なんていうんですか、LA 空港からなんか、賑やかな観光地的なところに行きましたね。
あ、
行きましたね。
そうですよね、なんか金曜日かなんかだったんですよね、確か。
あ、そうか。
それなんか道が混んでるからもしれないから気をつけてっていうのを言った覚えが。そうそう、
はい。まあ、僕ビビリなんで結構余裕持って行動しましたけど、
ああよかったです、
女房、ね、の方がなんか結構強気なんですね、海外、
あ、そうなんですか、
僕はもう結構本当に貧乏臭い格好してなんならもうリュック前で持つよみたいな、そんな人なん
ですよ、へえ、でニューヨークは初めてでした、行ったことありました、
あ、行ったこと一応ありましたね、なんかあの、なんで行ったんだっけな、あれなんで行ったんだ、友達と行きましたね、ニューヨークは、
うーん、普通に観光で、
普通に観光なんですけど、でも僕旅行好きなんですけど、あの別に観光地行かなくてもいい人で、その場でなんか、なんならなんだろう、バーで現地の人と話すとか、そういう方が楽しい、
なるほど、
のでなんだろう、別に自由の女神とか行かないみたいな、
あ、確かになんかニューヨークとか、まあニューヨークはあれかもしれないですけど、 LA とかも観光って言っても別になんかそんな見なくていいような
そうなんですよね、うん、なんかそうなんですよね、てか行かないくせに言うのもなんなんですけど、
いやなんかもっとなんかこう歴史的な建造物とかだったら、
はい、あ
なんだコロシアムとかなんか、
うん、
なんですかね、ちょっとなんかギリシャの神殿とかだったら見とこうかなっていうなんか価値はありそうだけど、
はい、
別にハリウッドの手形とか見なくても別に
あ、そっか、LA で言うとそうなるんだ、
そういう感じなんですよ、だからなんか、はい、うん、本当に観光っていうとすっごいそういうベタな
やつ、あー、なるほどね、
うん、カーマ買い物とか、うん、なんかなあんまないんですよね、だからむしろ本当にそれこそこのバーがいいよとか、
はいはい、
そういう方がなんか進めやすいっちゃ進めやすいかもしれない
ですね。あ、いいですね、うん、で行く機会があったら本当そういうのを紹介してもらいたいですね。
あ、ぜひぜひ。
まあ、って言ってもそんなに英語喋れないですけど、
いやまあ大丈夫
です、ノリでね、
うん、
ノリでなんとかなるだろ
う、ね、うん、大丈夫ですよ。あ、でもニューヨークで試合見たんでしたっけ。
ニューヨークでは新婚旅行の時は見ましたね、あの、うん、メンフィス対ニックスを、
うん、おー、 MSG で、
MSG で見ましたね。
どうでした。
でもなんかあれっすね、やっぱり MSG ってすごい、
うん、
あの観光客来るから、
あ、
なの超セキュリティ厳しくて、
ああそうなんですか、
ほんと笑っちゃいました。なんかあのもう両手上げられてポケットとかパンパンされて、
おお、
ほんとこの警備員っていうより NYPD になんか取り締まりやってんじゃないかみたいな
ちょっと怖い感じなんですね。
ちょっと怖い、もう全然ああそういうことねとか言ってなんか笑ってもなんかもう何ですか、もうマジ、
うん、
ほんとそんなもんね、
へ
え、笑いはないですね彼には
仕事、
うん、であれもなんかよく小さいスタジアム行った人が、
うん、
あのちょっと下まで行ってサインもらったとかあるじゃないですか、ね、ツイッターでしげちさんがのびつきと写真撮ったとか、
うん、
ね、ようこさんがなんたらとかいろいろやってるから、
はいはい、
行けるかなと思ったんですけど、うん、もう全然下の階にすら行けないぐらいの勢いでした。
あ、
もう席にあんたのはこのエリアまでだみたいな、
うんうんうん、
超厳しかったです。
あれですね、でも本当にそれこそなんだろう、セレブとかも来てるし、
ああそうですね、
うん、そうですよね。いやでもステープルズ私もそんな、まあ、下の階とかそもそも座んないから あれなんですけど、やっぱ行けないですね、うん、
上の、あ、やっぱりステープルズもダメ、
うん、下の上のチケットだと入り口が違うし、
はいはいはい、あ、よく考えると、でもあれだ、俺下のチケットって言っても1階だったんだな、フロアは。1階なんだけど、
うんうん、
やっぱりそのもっと近くに行くのを拒否られたんだ。
あ、フロアの近くには行けない。はい、
そうなんですよね。だあれだな、やっぱ名室行きたいけどな、
うん、
まあ、そもそもでもね、もう結構厳しいですよね。やっぱり独り身だと、
うん、
全然いくらでも行けるんだけど。
うんうんうん、
すごいもうトントン拍子に、あの3月去年の3月に行ったら新婚旅行して、
うん、
でなんか4月に新居に引っ越して、
う
もう引っ越した直後になんかあの赤ちゃんできたとかいう話になってで去年末に生まれて、
そうですよね、
ものすごい速さで物事が進んでって全然もうそんな面して言ってる場合じゃないっていう。
そう、1年前は、
はい、
ねえ、そんな全然結婚はされてたんですか。
はい、
結婚はされてた。
あ、結婚はしてました。入籍の方が結婚式より早くて、
うん、
そうそう、
うん、でも状況がガラッと変わったわけです
よね。そうなんですよね、うん、その頃はねローンも背負ってないですしね、
うん
赤ちゃんもいないし、
うんうんうん、確かに赤ちゃんが、
手厚ぎ
早に、うん、赤ちゃんがいるとさすがに置いていけないですよね。
さすがに、いや僕なんかはねやっぱり、まあ心配は心配だけど、なんだろう、まだあれですよね、やっぱり養母の方がちょっと、
うん、
例えば3時間外出するとかっていうのも気にするので、非常に俺がもちろん家で見てるんですけど、
うん、
それでもちょっとなんか子供と離れるのは微妙みたいな
あ
言ってるぐらいなんで、多分1週間、ね、あのうちの両親でも向こうの両親でも、
うん、
預かってもらってとかっていうのは多分彼女がしたくない。
そうですね、もうちょっと大きくなってから家族で。
そうですね、
うん、
それしかないですね。
そうですね。あ、じゃあメンフィスは行ったことはないんですね。
ないんすよ。
うーん、
え、でもいや、これはね、だからこのなんかツイッターとかがちょっと盛り上がってたのが、うん、もうちょっと僕が若い子だったらガンガン行ってたと思いますね。
ああ、そうですね、結構行ったっていう人をこう見るとよし、じゃあ
そうそうそう
自分もってなんかこうなりますもんね、やっぱり。
はい、だブラジルとかは一人で旅行とか独身の時しましたからね、やっぱり、
うんうんうん、
もあの留学先に戻ったり他の町行ったりとか、
うんうんうんうん、
いや、まあまあね。
あ、メンフィスは、
はい、
でも前からメンフィスのファンだったんですか、グリズリーズの。
いや、まあ緩やかですね。なんかもともと中学の頃はホークスファンだったんですよね。
へえ、なぜまた？
それがまたなんか中学のバスケ部で NBA 自体が流行ってて、
うん、
じゃあなんかどっか自分も好きなチーム作んなきゃ的な状況で、
うん、
でなんか友達のお父さんかなんかがデューク大学のビデオ持ってて、
ほうほう、
でクリスチャン・レイトナーのなんかザ・ショットみたいなのをビデオで見て、
うん、
あ、こいつすげえじゃんって思って、
うん、
ホークス移籍とともにホークスファンになったんですけど、
へ
ー、でもだから本当に当時は純粋な気持ちで、なんかそのデューク大が全米の嫌われ者とか知らず、
うん、
レイトナーがその嫌われ者のデューク大でもうさらに史上最強の嫌われ者とかいうのも知らず、
あ、知らずに、
知らずにこの純粋な気持ちで応援してましたね。
それはいつ知ったんですか？
結構だいぶ経ってからですね。モレイトナーのその、うん、彼のプライムの時はそんなの知らなかったですね。
お
ー、全然もう引退してから、あ、そうなんだみたいな。
へえ、なんかドキュメンタリーにもなりましたよね。
アイヘイトクリス
チャン。そうそうそう、まさにそのまんまっていう、
そのまんまっていう、うん、なんか去年なんかはもう逆にその嫌われキャラを生かしてなんか、うん、あの ESPN かなんか あのプレーオフの CM かなんかに出てました。
おお、あの、マジックダスの、うん、
そう、マジックとシャックとダベってのがなんかソファーでダベってる中にレイトナーがいて、
うん、
みんなそれぞれワンエピソードぐらい喋ってプレーオフの CM なんですけど、
うん、
なんか俺がリング取ってどうのこうのみたいな、なんか大学時代の自慢マッチをする嫌な野郎みたいなキャラでそのまんまやってましたね。
へ
ー、今となったらいいかもしれないですね、その嫌なやつキャラで売れるっていう。
確かに、
あ、美味しいみたいな、
うん、うんうんうんうん、やっぱそういうね、ヒールも必要ですもんね、
はい、そうですね、うんうんうん、でそれで、そうそうそう、その後はあのコービーシャックの時とかは、
うん、
あのキングス応援してて
なるほど、
あのそれはもうただ単になんかアンチコービーを楽しむみたいな感じで、
うんうんうん、
ウェバー時代のキングスとか応援して、
はいはい、
でその後、まあ、ブラントン・ロイとかかっこいいなとか思ってたんですけど、そんなにそもそも NBA 熱烈にハマってなくて、
うん、あ、ちょっと離れてた、
ちょっと結構離れてましたね、
うんうん、
でもなんかその頃から緩やかにそのバティエが入ってきたあたりからまた一応グリズリーズが視野に入ってきたの。それなぜかっていうと、
うん、
デューク大で4年間やってこのチャンピオンシップまで取ったやつでキャプテンやってたやつが来るっていうのになって、そいつはどうやらシェーン・パティエっていう名前でグリズリーズに入るらしいみたいな。
あ、なるほど、
だから遠く一応レイトナーの影を見ながらシェーン・パティエを見てグリズリーズを応援するっていう、
あ、
チラチラだ、ヒュービーの時代とかチラチラ見てましたね。
へー、なるほど。そっからじゃあちょっとこうだんだん、でもデュークはじゃあ今でも好きなんですか？
いや、一応そうです。でもデューク大も昔はなんか本当に4年間やってデューク職があったと思うんですけど、
うんうんうん、
今結構ね、もうアービーなんか全然大学1年も怪我であんまりしてないんでしたっけ、
うん、
とかそういう状態だし、なんかデュークっぽさってもうそんなないのかなと思って、
そうですね。
NBA 選手には、うん、まあ、4年間とかやってきたやつとかだとちょっとあそうなんだって見る気になりますよね、
うんうん
う
ん、
そういう目で。
なるほど。あ、まあ、そうですよ
ね。バッケーとかなんかね、なんかそういう経験がなかったら多分全然 NBA じゃ通用しないぐらいの身体能力とかだったし。
そっか、バッケーグリズリーズだったんですね。
それでグリズリーズだったんですよね。あ、そうです、バッケーグリズリーズでしたね。
うん、
最初パウと同じドラフトかなんかで入ってきたような気がしますね。
あ、
はい、なんか正確には全然覚えてないですけど、
うんうんうん、
そうなんですよ。だからバティエは好きでしたね。
うん、
あのヒートに入る前は
そこの前、そこまで、
そこまでは応援してて、ヒューストン時代のが結構熱かったんですよ。コービー対バティエとか、うんうん、今でも YouTube で見れますけど、
うん、
結構楽しかったですね、マッチアップ。
うん、いやだからそれで、はい、その印象がやっぱり私は強いです、
ね。ああ、はいはいはい、
うん、
まあでもやっぱりね、ヒューストンじゃダメでしたね。
うん、
そしてまさかのマイアミヒート入りし優勝しちゃうっていうね
いやでもなんだっけ、優勝した後に一人でデニーズかなんかでお祝いしてたのがすごいいいなと思いました。
あ、そうしました、
うん、なんかみんなすごいクラブとかに行ってるのに、
はいはいはいはい、はい、
うん、バティエは家族かなんかとデニーズ。
なんでデニーズだったんだろう。
うん、まあ、多分夜も空いてるからだと思いますよ。
ああ、そういうことか。ひとしきりいろいろインタビューがあったからね。
うん、そうそうそう。
はいはいはい、
で、デニーズで、なんか、地味に祝って、なんか。
いいっすね。
うん、っていうのが、この野郎って感じでしたね。はい、なんかもう。
はいはいはい、はい、うん。あいつ、なんか、なんだっけ、今、公式でやってたのかわかんないですけど、なんか昔 YouTube でなんか NBA の選手が技術をなんか一般のファンに解説するみたいなのがあって、例えばレイ・アレンだったらシュートのコツとかを解説して、
うんうんうん、
で、なんかね、なんかやっぱりというかなんというか、シェーン・バッティエだけってことはないけど、テイクチャージの仕方とか地味すぎるみたいな。もうくだらないけど、結構本人至って真面目にやってるんです
よ。うんうんうん、真面目ですよね、あの人、本当に、はい、うん。
大事なところは隠せとか。最後は勇気だみたいな、なんかそういう。
え
そう、あれやっぱり NBA の質量の選手が飛んでくるのを正面で受け止めるって、相当最初怖いみたいです。
確かに、それはそうですよね。
だから、最後に必要なのは勇気だみたいなこと言ってました。
なるほど、
はい、
ちょっと気になるんでちょっと調べてみようかなと
調べてください。
うん、でもそれこそシェーン・バティエってアナリティクスとかが、
はい、
ね、結構う、うん、選手の頃から結構利用してっていう、でなんかチームメートにもそれで、
はいはいはい、
アドバイスしてたりとかして、
だからコービーとやり合ってた頃もなんか、うんうんうん、こっちの雑誌で一回バティが表紙の雑誌があって、しかもフープとかダンクシュートじゃなくて普通の、うん、一般紙で、あ、それでもあれだな、クーリエジャパンだ、ジャポンか、
うんうん、
なんか海外の雑誌の記事を集めてくる雑誌で、
うん、バティが表紙、
そう、バティ表紙で長々とバティへのなんか解説してて、だからコービーで言ってもそのこっち側のドリブルつかせてからのシュートは、
うん、
でこの位置だったら確率が何パーだとか全部頭に叩き込んで、それでその解説を聞いた後にその記者が実際にバティエとそのバティエ対コービーの試合に足を運んで見て、でそれをさらに振り返ってもらったりするんだけど、最終的にコービーをなんか一番苦手な角度からのスリーポイントに追い込むんだけど、コービーがその上から決めてそう、あくまでまあ確率は確率だからみたいな、パッパとバティエが語るみたいな、そんなインタビューがありました。
へー、いやでも本当になんかそういう話をポッドキャストとかでも、
はい、
うん、なんかどっかゲストで、あ、ザックローかな、ザックローのポッドキャストに、
う
ん、
はい
はい、に出てそういう話をしたりとかしてて、すごいそういうのは聞くのは楽しいですね。なんかアナリティクスそのものは、
あ、はいはいはい、
そんなに得意じゃないんですけど、 そういう風になんか実際に、なんだろう、戦術として、まあ、選手として、はいはいはい、うん、選手としてこうやって使ったみたいなのを聞くのはすごい、はい、うん、なんかコーチとかならないんですかね、どうなんだろう、
どうなんですかね、なんかあの、ね、辞めるシーズン、あの最後多分スパーズに負けたシーズンで辞めたのかな、
うんうん、
あの時になんかもうシーズン終わる前からなんか ESPN のカレッジの放送の解説に決まったのかなとかってニュースを見たんですけど、なんかその後別にカレッジも放ってないからよく知らないですけど、
うんうんうん、あカレッジの、あでもなんか何回か見た気はしますね、今はどうか分かんないですけど、
はい、監督とかね似合いはしますけどね、
うん、まあでも解説も
まあまあまあそうです、うん、確かに
どうなんですかね、うん、確かに、だからそれこそまあ現役じゃないですけど監督になりそうな選手、
ああ確かに、
うん、
そうですね、
いいんじゃないですかね、
はいはい、彼がまだ現役ならベタベタに色表が入ってきそうですね、
そうですね、いやでもちょっと考えたいですね、私もその投稿したいんで、
ああお願いします
次の予定とかは決まってないんですか、まだ
次の予定はね、一応ちょっと収録ネタは考えてますね、
あそう
もう、
うん、
その、はい、1本変な話、企画はできてます。
おお。その時期はまだ未定です
か。時期はちょっとまだ未定です。
あ、わかりました。ちょっとなんか投稿したいなと思いつつも、
はいはい。
なんか何も考えてないんで、その、
はい。
うん、なんか間に合うかなとか思
って。いやまあまあ一応ね。
大丈夫
です。別に、うん、マークさんに何の許可も取らずに一で、ね、宣言をしたので。
うんうんうん
一応次の次の回はまだあるはずということで、
そうですね、
はいはいはい、
あじゃあ、その投稿のネタを送り方を、はい、言っていただけますか、
ですね、うん、まあ僕にツイッターやってる人は DM か、
うんうん、
あまあカズマに DM してくれてもいいんですけど、
はい、
それかあとマークトゥナイト NTRアットマーク gmail.com で
勝手に作ったやつ
入れてきてくれれば、
はい、
ちゃんと全部今とこ拾ってるはずなので、
わかりました。
そうところで、
うん、
もう今尺もう時間結構いっぱいな感じですよね。
そうですね、そうですね、
うん、大丈夫ですか、あの話はしなくても
あそれは
なんかね、今日結構僕割と真面目に喋ってるんで、
うん、ね、
あの話なくてもいいかなって思ったんですけど、
それは話してもらえるあれなんですかね、なんか諦めてたんですけど
ああなるほどなるほど、
うん、
はいはい、
うん、
で一応どうですかね、だからやばかったら途中で止めてもらおうかなみたいな、
あの話っていうのは トミーさんの回で、
トミーさんの話ですよね、
うん、クジラ姫の話ですよね、
クジラ姫の話ですね、うんうん、
それはトニトニさんの方から話してもいい感じなんですかね。
ああ、まあいい話です、まあ基本的にはね、うん、トミさんが話してくれた方が良かったと思うんですけど、
うん、
どうします、でもこれちょっと正直途中で滑って終わる可能性もありますからやめてもいいんですけど
いや、そちらから言ったからには話していただこうかなと。
マジですか、
はい、
いいですか、
はい、お願いします
じゃあ
気になってる人もいると思うので、
ストップならストップって言ってください
はい、
まあこれちょっと町山智博になったつもりで話しますけど、
はいはい、
クジラ姫っていうのは、うん、トミさんの実体験を元にした大人向けファンタジー的な話だったんですね。
ファンタジーなんですか？
ファンタジーです。あくまでファンタジーです。
うんうん、
ただ実体験をもとにしたファンタジーです。
はい。
だから映画になるとしたら監督ティム・バートン的な。
うん、わかりました。
そういう感じです。
はい。
クジラ姫は、
はい、
まあその名の通りもともとクジラの国のお姫様なんですよ。
はい。
まあ、なんだけど地上の世界に憧れてたんですね。
はい。
である日、まあ、人間っていいなと思って 船を眺めてたら、その船に乗っていた日本人留学生トミに一目惚れしちゃうんですよ。
はい。
で、まあ、うっとりトミを眺めていたら、なんとその船が目の前で転覆しちゃうと。で、海に投げ出されたトミをクジラ姫が浜辺に連れてって解放するんですけど、
うん、
まあ、でもちょっと人が来ちゃったので、トミの意識が戻る前にクジラ姫は海に戻ります。
うん、
でその日以来もう一度ちょっとトミに会いたいなという思いを抱くクジラ姫で、そこに現れたのが魔女クジラですよ。
うん、
で魔女クジラがクジラ姫に取引を持ちかけるんですね。
お、
3日間だけ人間の体にしてやる。まあ、ただし3日以内にトミとキスできなかったら、
うん、
姫の体は魔女のものになると。
うん、
で魔女の狙いは姫の体を人質にクジラ王国を乗っ取ろうということだったんですね。
はい。
でも取引に応じたクジラ姫は人間の体を手に入れて順調に富と恋に落ちますが、
はい、
ところがここで問題が、クジラ姫は、まあ、姿こそ人間だったんですけど、
うん、
まあ、ちょっとクジラとしての特徴が消えてなかったんですね。
うん、
あの喜怒哀楽なんでもいいんですけど、気持ちが高ぶったり、まあ、興奮したり感極まったりすると、
うん、
そこで潮を吹いちゃう。
はい。
せっかくいいムードになるじゃないですか、
うん、
トミ、
うん、
でもキスしようとするんだけど、する前に潮を吹いちゃって、
うん、
結局しないまま結局しないまま3日過ぎちゃってだから魔法が解けてクジラの姿に戻ったクジラ姫はちょっと、
はい、
魔女に体を拘束されて、
うん、
で魔女クジラが王様を脅して姫の体と交換に王国を乗っ取るんですよ。
うん、
でピンチってとこになんとトミが現れて、
ほう、
自分の乗ってきた船で魔女クジラに体当たりして魔女を倒します。
はい。
まあ、それで王様もトミとクジラ姫の結婚を認めてクジラ姫に人間の体を与えます。でラストちょっと情景を思い浮かべてください。
はい。
この船の上で結婚式を挙げる2人、
うん、
で誓いのキスの前に潮を吹くクジラ姫でもありのままの君を愛してるよとキスをするトミ、
うんうん、
そして口づけを交わす2人の事情では姫が吹いた潮によってそれはそれは美しい虹がかかるのでした。おしまいっていう。どうかこれちょっと投げさんにハリウッドで出社を募ってもらえれば。できるだけ監督はティム・バートンで。
ティム・バートンすごい。難しいところに行ってきました。それはなんだろう、あの実写ですかね。
はい、ティム・バートン両方やるんだよな、
うん。どっちがいいですかね。
あーちょっとねナイトメア的なテイストもね、うんう
んうん、がいいかもしれないですね。
あ、そっちの方がいいかもしれないですね。
うんうんうん、
確かに、
うん、
いやーよかった、これだけはちょっとどこ
実体験に基づいてるんですか。
実体験に基づいてます。ただ、うん、実際あ実話の方では最終的にはトミさんはクジラ姫とは結婚しなかったらしいんですよ。
ああそうなんですね。
今違う方と結婚されてる。
あーなんかえっと思って、
はい、
うんうん、
そう実際はね、ただ、うん、まあ一応このファンタジーとしては結婚するという、うん、
めでたしめでたしと
めでたしめでたし、
へ
え大丈夫、よく止めなかったですね、よかった、ありがとうございます、う
ん、いや最後までやっぱり、
はい、
うんうん、お
そんなにね、こんなこと言われても感想も
感想もどうしていいのよ。留学中の物語、
留学中のエピソードですね。
なんかすごい、いや本人からも聞きたくなってきましたね、これはね聞いていいのかどうかっていう、
これは DM で聞いてまたね、放送だとね、
うん、
ちょっと、
うんうんうん、
また詰まると思います、
うん、そうですね、うん、
はい、
いやでもファンタジー的に、
はい、
うん、お話しいただいてありがとうございました。
はい、あ、いやいや、
うん、すごい、
すいません、ね、うん、わざわざ言うほどの話だったのかっていうい
やなんかすごい多分聞いてる方は想像が膨らんだんじゃないかと。
ああ、そうですね、うん、まあトミさんを知ってる、あのトミさん知ってる人限定だとなんか大しただけど、
うん、
まあまあまあ皆さん想像してくれれば、はい、頭の中で情景を思い浮かべてくれれば、
うん、いや、あのでも一区切りできてよかった
です。そうですよね、うん、そうそう、だから終わらす、この話を終わらせようというつもりもあってちょっと
そうです、ね、
ポッドキャストに出たのもあったの
その使命を果たしに。
そう、なんか よくよく見たら、うん、なんか振り返ってみたら別に僕から、僕は確かにミューズポッドに出たらいいんじゃないですかっていう、
うん
う
ん、
その適当なツイートはしたんですけど、
はい、
クジラ姫の話しか話すことないよっていうのは、あのトミさんのリプライで
本人から
本人から来てる、僕は何も一言もクジラ姫って言ってなかったんですけど
自分で自分で、そうですよね、私もなんかそれもまた見返して、いや本人言ってるしなみたいな
意外とね、まあ、彼が撒いた種なんだけど、うん、一応もうトミさんにはいつもお世話になってるんで、僕はこれそこのまま終わらせに行こうかなと。
いや、ありがとうございました。
いやいやいや、
うん、
そして下手したら最初からこれ来んじゃねえかなって思ってたんですけど
ああ、そうですね、いや途中からちょっと忘れてましたね。
ああ、なるほど、
うんうんうん、いやいや、
意外となんか、多分僕相当ふざけたことしかいつも言ってないのでちょっとなんか違う一面出してる感ありますよ。
そうですね、
まあ、それが受けがいいかは置いといて。
いやでもなんか NBA の話も結構、
あ、そうですね、うん、そうそうそう思ってたんですけど、
うん、
NBA の話普段しないですもんねそのマークトゥナイト LTR ではあんまりね、
うんうん、あの1回目は結構してましたよね。
1回目はまあしてましたね、
うんうんうん、
でも2回目以降も完全にする気がないの
いや、いいんだと思いますよ。そういうのを多分求められてるっていうか、マークさん
は。あ、まあ、でも確かにそう思います。マークさんやっぱりね、
うん、
セミプロじゃないですか、なんか変な話、
うんうん、
あの MC とかも ね、
そうですね、
仕事でイベントやったりしてるから、
うん、
でバスケもすげえ好きで詳しいし、うん、っていう人と同じ土俵だとね、
うん、
あんまり意味ないっていうか、それのクオリティ低い版をやるのはちょっとどうしようもね、芸がないなっていうことは感じてたんで、ね、
いやなんか他の方にはやっぱりできないポッドキャストを、
はいはいはい、
うん、多分カズマさんとトニトニさんがやってるから、そこを多分、うん、そこを多分大事にしていきたいんだと思います。今後、うん、もすごい楽しみにしてます。
あ、すいません、あのくだらないのが多いですけど、ぜひあのミューズポッドをお聞きの皆さんも、
うん、
まあ、マークトゥナイトね全体まあリスナー層もでも結構かぶってるとは思うんですけどね。
そうですね、
まあ、でもやっぱりミューズポッドだけ聞いてるって人もいると思うんで、マークトゥナイトもぜひ聞いてもらえればと、
はい、
あと、うん、そうそうそう、最後にこれって、
うん、
放送いつとか決めてないですよね。
あ、特に決めてないですけど、だいたい
予想、はい、
大体、まあ、
はい、
2日ぐらい以内には。
あ、マジですか。
うん。
ちょっと1個言っていいですか。
はいはい。
あの、すごい丸く。2月20日に、
はい。
表参道のコースト2コーストっていうバーで、
はい。
9時から、3000円で、
うん。
なんか、マークトゥナイトリスナー会っていうのがあるらしいです。
あー、はいはい。
で、いや、まだ、僕人数があれかどうかも知らないんですけど、
はい、
15日締め切りらしいので、興味がある方はマークさんまで。
あ、わかりました。そうですね、じゃあ
入れればというちょっと宣伝もさせてもらいました。
はい、ありがとうございます。はい、大丈夫ですか。
大丈夫ですか。ちょっとプンプンなってますね、
うん、
あれの時間
ちょうどお時間ですね、うん、
はい、
いや、
そうそう、じゃあちょうどいいですね。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあこそ、すいません、ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
今度じゃあ、ぜひ、マークトゥナイト NTR にいつか、
はい。
まあ、出ていただく前に一回ネタを。
あ、送ります。
はい、よろしくお願いします。あの、NTR ネームをお忘れなく。
ああ、そっか、わかりました。
はい。
はい。
ありがとうございました。
失礼します。ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。はい、トニトニさんゲストの回いかがだったでしょうか。あの、ビーボールミューズの方からもちょっとお知らせというか、募集要項が、要項というか、募集をかけたいなと思ってちょっと一人で喋っています。珍しく。というのも、マークトゥナイト NTR でのネタ投稿の募集をトニトニさんがされてましたけど、あの、ビーボールミューズのミューズポッドでも普通オタを募集しています。普通オタというのは、タムさんがゲストの回でタムさんに教えてもらった言葉なんですけども、まあ、普通のお便りの略らしくて、ラジオとかで、なんだろう、ネタ、多分そのネタとかじゃない普通の何でもないお便りのっていうことなんだと思うんですけども、まあ、ビーボールミューズは特にネタを募集してるわけではないんですが、あえて普通オタを募集しようかと思ってます。で、今のところ 2件ツイートで、あの、メンションで普通オタっていう、あの、断りでツイートが2つぐらい、あの、来たんですけども、それもまとめてタムさんがゲストに今度来てくださった時に一緒に読もうかなと思ってます。タムさんは多分来月3月にのどこかで来てくれることになっているので、まあ、あの、送ってくださった方はそれまでちょっとお待ちください。で、送る方法というのもですね、普通にツイートでメンションで来てたんですけども、まあ、DM でし、あの、してツイートならば DM で送っていただけたらなと思います。もしくはメールで送りたい方はメールアドレスが info@bballmuse.com info@bballmuse.com が一応ビーボールミューズのメールアドレスになってるんですけども、今のところロシアのセクシーガールっていう、ロシアのセクシーガールズっていうメール、そういう、あの、件名のメールしか届いてないので、今のところ普通オタは届いてません。なので、まあ、ロシアンセクシーガールズに埋もれて見逃さないように気をつけてちょっとメールをチェックしたいと思うので、info@bballmuse.com もしくは @bballmuse で、ツイッターで、DM してください。で、まあ、あの、何でも内容は、あの、本当にバスケ関係ないことでもいいし、あの、質問だったり何でもいいんですけども、そうですね、何かあったらよろしくお願いします。あの、そう、それでなんかネタ投稿とかも、やったらなんかこう交流が、聞いてくださってる方との交流ができていいのかなとか思って、ふと思いついたのがあったんですけども、なんだろう、 NBA 選手で NBA 選手バンドっていうのはどうかなと思ったんですけど、どうなんですかね、別に面白くはないかもしれないんですけど、 NBA 選手で何人かで、まあ、別に何人でもいいんですけど、バンドを作るとしたら誰と誰で、なんていうバンド名もしくはユニット名でどういう音楽をやるかっていうのを募集しようかなと思ってます。で、さっき考えたので特に、あの、いい例えが全然思いついてないんですけども、
て何か思いついた人がいたら、その info@bballmuse.com もしくは@bballmuse に DM でよろしくお願いします。それも、まあ、タムさんの回か、まあ、そのタムさんの回じゃない時でもいいんですけども、集まったら読みたいと思います。そんな感じですかね。はい、今金曜の夜家に帰る途中、金曜の夜のロサンゼルスの渋滞の中を、いろんな 裏道というか、まあ、そういうアプリがあるんですけど、を使ってなんとか家に帰ろうとしています。ちょうど今ダウンタウンに差し掛かったところなんですけども、すごい工事が多いですね。今なんかすごいロサンゼルスのダウンタウンってビルを結構もういくつも同時にいっぱい建ててる途中なんですけども、どういうものになるのかちょっと気になってはいるんですけど、まあでも金曜の夜は一番道が混むので、まあ、なんとか、オールスターのライジングスターチャレンジでしたっけ、ルーキーと2年目の試合のやつになんとか間に合うように、帰りたいなと、急いではないですけど、家路に向かっているところです。今週末のオールスターはどうなんですかね。みんな結構見たりするんでしょうか。私は毎年割と好きで結構楽しみにしてるんですけども、まあ、週末ということで皆さん楽しんでください。それでは、また聞いてくださった方ありがとうございました。 Thanks for listening. Take care.